ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyou 2019年10月26日土曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてインドネシアからの便りと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業省は、宝飾品の中小産業の市場を積極的に拡大することについてお伝えします。産業省は、国内及び世界の両方の市場での市場アクセスを拡大するために、宝飾品の中小産業を積極的に促進しています。よく行われる戦略的手段は、宝飾品の中小産業を国内または国際規模の展示会に参加させることです。産業省の中小各種産業局のガティビバワニクセ局長は日曜日にジャカルタでの声明で、インドネシアの宝飾品中小産業の成長の奨励に、特に非石油ガス製造部門における我が国の輸出の価値を高めるという政府の目標を支援したと述べました。それでは次のニュースです。公共事業国民住宅の副大臣は、東部インドネシアのインフラ開発の加速を支援する準備ができていることについてお伝えします。ウェンピーウェティポー公共事業国民住宅副大臣は、ジョコウィドド大統領によって彼に割り当てられた仕事の一つは、インドネシア東部のインフラ開発を加速することであると述べました。ウェンピウェティポー氏は、バスキーハディムリオの公共事業国民住宅大臣と協力して、インフラ開発プログラムを適切に実行する準備ができています。ウェンピウェティポー氏はさらに、大統領から東部地域のインフラ開発の監督を行うように指示されたため、支出された資金が最大限の発展ももたらすことができると述べました。ウェンピウェティポ氏は金曜日にジャカルタの大統領宮殿で11人の他の副大臣とともに副大臣として任命されました。それでは次のニュースです。産業省は、大統領の指示に従って一貫して中小産業を成長させることについてお伝えします。産業省は一貫して新しい産業企業家の成長に拍車をかかっています。特に新しい内閣の活動の焦点の一つである中小産業部門では、中小企業の強化を強調することです。それは中小各種産業局長であるガティ・ウィワンリンシ局長によって語ったものです。ガティ局長は、 中小産業はインドネシアの産業人口の大半を占めています。この間、その活動は人々の福祉の公平な分配を促進する努力において一貫して幅広い複数の効果をもたらしました。これまで国内の中小産業は440万のビジネスユニットを超えると国内のすべての産業ビジネスユニットの 99% に達しました。さらに中小産業部門は最大1050万人の労働者を吸収し、産業部門全体の 65% を占めました。ガティ局長によると、中小産業部門における新しい起業家の成長は2030年までインドネシアの享受する人口ボーナスの機会をつかむ上で戦略的手段でした。それでは最後のニュースです。桃田選手の疲労が準々決勝でアントニー選手のギャップ勝利になったことについてお伝えします。アントニー・シニスカ・ギンティン選手は、対戦相手が疲れ果てていることを知った後、強い対戦相手である日本からの桃田健斗選手を21対10と21対90で破り、2019年の全フランスオープンの準々決勝に合格しました。それはジャカルタでのインドネシアバドミントン協会の公式声明でアントニーによって語ったものです。13回の試合のうち記録されたアントニーは3勝を記録しました。過去6回の試合でも西ジャワのチマヒ出身のバドミントン選手はまだ桃田の優位性を認めなければなりませんでした。準決勝ではアントニーは過去8年間でインドネシアの代表の一人であるセサル・ヒレン・ルスタフィトを破った中国出身のチェンロンと対戦する予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今日の最初のお便りは、ジャンビから来ました。ジャンビ市政府は、ジャンビの地元の知恵と文化を保存するために、アンソードゥオフェスティバルを開催しました。木曜日から土曜日までの3日間開催されたアンソードゥオフェスティバルでは、ジャンビの人々の様々な文化や伝統、ジャンビの文化に関連する様々なコンテストが行われました。その例としてはバティックデザインコンペやジャンビシーの若者の創造性を高めるカイトをペインティングコンペがあります。ジャンビの副市長であるマウラナ副市長は、彼はアンソドゥオフェスティバルが国家の議題になることを望んでいると述べました。ジャンビはますます有名になり、多くの観光客が訪れます。それはジャンビの観光業、そしてさらに重要なことに、ジャンビの人々の経済にいい影響を与えるでしょう。次の便りは、中央カリマンタン州の東コタワリ人から来ました。マンドゥイサファルの伝統、またはマンディサファルは、中央カリマンタン州にあるムンタヤ・サンピッカ川で行われます。東コタワリ人の市長であるスピアン・ハディ氏は、マンドゥイ・サファルの伝統の人々の熱意は年々増加していると述べました。マンドゥイ・サファルは サファールの月の最後の水曜日に川で水浴びをする伝統です。この伝統はネガティブなものを取り除くための象徴と試みとして行われます。このイベントを盛り上がるために委員会は様々な伝統的なケーキのコンテストやバーザーも開催しました。最後のお便りは東カリマンタン州のマハカンウルから来ました。東カリマンタン州のマハカンウル地域政府は1919年10月23日から26日までにフードクロスボーダーフェスティバルを開催します。今年のフェスティバルでは24時間のフードクダンスに加えてフードクネベクという新しいものもあります。ネベクはダヤクバハウ族の戦争によって古代から演じられてきたフードクダンスの一部です。しかしフードクフェスティバルが開催されると時代とともにネベクはほとんど表示されません。今年はフードクフェスティバルを盛り上げるために伝統が再び開催します。ネベクは女性のダンサーが通常枝を切断せず葉だけを取り除いてカラフルな布織りで吊るした竹の上に持っていく一連のダンスです。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1979年10月26日の出来事から始まります。1979年10月26日に韓国の大統領パク・チュンヘイが韓国中央情報局のキム・ジャイキューのリーダーに殺されました。パク・チョンヒは1961年から1979年まで韓国の元将軍であり韓国の指導者でした。彼は輸出志向の工業化を通じて韓国を近代化したと認められたが、大統領職の追加期間中に人権を侵害したとして非難されました。彼は1999年にタイムマガジンによって100世紀のアジア人の一人に選ばれました。彼は1979年10月26日に韓国中央情報局のディレクターであり、彼の旧友であるキム・ジャイキューによって最終的に殺されるまでいくつかの暗殺未遂を逃れていました。次は1994年10月26日にイスラエルとヨルダンの間で平和協定が締結されたことについてです。二人の政府指導者、ヨルダンのフサイン王とイスラエルのイツザク・ラビン首相は10月26日の平和合意に署名しました。この平和協定に署名するプロセスは1991年のマドリード会議の開催以来始めています。この協定はアラブとイスラエルの平和としてアメリカの支持を得て証明されました。平和協定に基づきイスラエルはヨルダンの一部から撤退する意思があり、ヨルダンはイスラエルに対する経済的金融措置を取り消します。協定の調印によりアメリカはヨルダンを罰金から解放することを約束し、ヨルダンに財政支援を提供することになりました。しかしアメリカの約束は全く満たされていなかったため、イスラエルと長い間密かに接触しており、両国間の平和を通じて経済的利益を追求していたフセイン王はその目標を達成できませんでした。最後に2010年10月26日にムラピ山が噴火することについてです。ジョージャカルタの特別地域にあるムラピ山は インドネシアで最も活発な山の一つです。この山は2010年10月に26日に噴火しました。ムラピ山の噴火によりムラピ山周辺のいくつかの村が破壊を受けました。さらにムラピ山の噴火により山の近くに住む何十年もの村人が死亡しました。そのうちの一人はムラピ山の管理人であるバッマリジャンでした。ムラピ山が噴火した時 1.5km もの高さの厚い雲がありました。厚い雲がバッマリジャンが住んでいた地域を過ぎて転がり落ちました。バッマリジャンの一帯は数時間後救助チームによって死亡した他の16人と一緒に発見されました。一般的に重傷を負った犠牲者の状態です。この一帯は2010年10月27日にバッマリジャンの一帯として確認されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Metanoia jadi gol Sewaktu terbunuh di hujan peluru Bertubi-tubi rasa salah dosa memburu Di tengah gemuruh ombak menerpa Ku putuskan berlutut lalu rebah Kau datang untuk hapuskan rasa resah Segala badai ombak hidup lalu rendah That's why I'm grateful Grace overwhelming, my God is able To transform me like Optimus Prime What? There is no turning back again this time What? Yes!
Yang ku puja, oh.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバリリクマフワとサイコジーのタブララサでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。今回はエリック・トヒル大臣は国有企業が国際段階に達成することができると期待することについてお伝えします。他の33人の大臣と一緒に就任した後、国有企業大臣であるエリック・トヒル大臣はすぐに前の大臣であるリニス・スマルド元大臣と彼の立場を引き継ぎました。エリック・トヒル大臣はプロ意識の観点から国有企業の総合評価を実施し、良好なビジネス環境を構築します。エリック・トヒル大臣は国有企業間で構築及び相乗効果をもたらすポジティブなものを探すためにクリーニングを行う準備も整っています。一方、リニスマルの元大臣は、新しい大臣に国有企業のための持ち株価会社を設立するプログラムを完了するよう思い出させました。このプログラムは、まだ大統領のみかんのプログラムの一部です。インドネシアには現在115の国有企業があります。ジョコイドル大統領はしばしば非効率的な国有企業が多すぎると述べました。したがって大統領は同じ分野の国有企業が持ち株価会社を設立することを望んでいます。リヌスマルの元大臣によれと、持ち株価会社は最終的にスーパーホールディングを形成します。加えて、リニ元大臣は国有企業同士の一体性と相乗効果を維持するようエリック・トヒル大臣に委託し、お互いに統合することで弱体化しないようにしました。エリック・トヒル大臣は国有企業の大臣になるという仕事は利益重視の企業として要求されるだけでなく、インドネシアの発展のドライバーとしての役割も果たしたため、非常に重いと認めました。エリック・トヒル大臣はまた、州及び地域の事業体が国内で優れているだけでなく、グローバルレベルに浸透できることを望んでいます。エリック・トヒルによると、これは全ての善良な政党がインドネシアを前進させるという同じ使命を持っている場合に達成できます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Pencarianku, cinta bagai api tak berhenti. rasa ada kamu yang mau aku berantakan hatiku bingung. Ada dua cinta menerangi jalan kehidupanku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、ブンガチトラルスタリーのアクビサアパでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これはVoice of Indonesiaの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソワのインドネシアです。今日は東スラウェシ州のトゥナン滝をご紹介します。北スラウェシ州には訪れる価値のある観光名所が豊かにあります。有名なブナ県に加えて、探求するのも面白い他の多くの観光名所がまだあります。その一つはトゥナン滝です。この滝は北スラウェシ州の北ミナハサ地区のリメンベ県のタラワン村に位置しています。トゥナン滝の高さは85メートルで、かなりの量の流出があります。まだ他の観光スポットほど有名ではありませんが、トゥナン滝の美しさは紛れもありません。滝の周りの雰囲気は今でも新鮮です。緑の木々がとても美しく見え、空気が涼しく感じられます。滝の音に加えて、あなたの心が落ち着きます。この滝に到着すると、トゥナン滝からの新鮮な水しぶきを楽しみながら、滝の下にある水のプールで泳ぐこともできます。このプールの深さは約 1.5 メートルで、プールの周りには滑りやすい石がたくさんあります。そのため、特に子供を旅行に連れて行く場合は、水遊びをするときは注意が必要です。トゥナン滝の場所に行くには、マナド市またはサムラトゥラギ空港からアクセスできます。また、自家用車またはレンタルカーを使用してトゥナン滝の場所に行くこともできます。レンタカー料金は1日あたり約25万ルピアです。公共交通機関を利用したい場合は、カロンバスターミナルからリメンベまでバスに乗ることもできます。リメンベからはバイクで乗り換えます。リスナーの皆さん、これでパソワのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はクリシューとピーター・ペンのムヌングムでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアで興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれはフォイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2019年リンアイフェスティバルについてご紹介します。2019年10月17日から25日までリンアイフェスティバルは東ヌサタンガラ州のクパン県のスマウ等で開催されます。この活動はクパン県のスマウ地区のオタン村政府によって開始され、東ヌサタンガラ州の観光創造経済事務所によって支援されました。リンアイはトウモロコシのダンスを意味するヘロン語に由来しています。リンアイという言葉はトウモロコシのステップダンスとして翻訳されます。このフェスティバルは国内外の観光客を魅力するとともに、リマンビーチやオタンビーチなどスマウ島の多くの観光地を紹介するために開催されます。リンアイフェスティバルには以下織物の展示、大規模なアトラクション、リンアイダンスコンテスト、ヘロン族の伝統的なスピーチコンテスト、聖歌隊競技、創造的なダンス競技、ネクタイ織りなど多くの活動があります。さらにオタンビーチとリマンビーチの訪問もあります。これらは非常に美しいことで有名で、多くの外国人観光客が訪れています。さらにこのフェスティバルには安価な市場活動、無料の治療、海藻の種の配布という形での社会サービスもあります。今回のリンアイフェスティバルは東ヌサタンガラ州で開催された多くのフェスティバルとは異なります。なぜならフェスティバルはコミュニティ向けの経済志向のパッケージシステムで作られています。これは 委員会が招待されたゲストや参加者のために食べ物や飲み物を準備しなくなることを意味します。招待状とフェスティバルの訪問者はパッケージ船から場所への旅行またはフェスティバル中の飲食パッケージを購入します。パッケージ購入システムは観光客によって直接サポートされる新しいコンテストです。このシステムによりリンアイフェスティバルはフェスティバルのオリエンテーションを変化する勢いです。東の里原州政府は2020年からの目標を掲げており、東の里原州のすべてのフェスティバルは経済に合わせたものでなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Cukup kemarin ku
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はデリスカ・アフリリアのタ・ラギガロでした。インドネシアより世界を届けしているフェイスオフインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ジャカルタからこれはフェイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲キチルキチルを聴いてください。この曲の歌詞から見ると、この曲はパントゥンというインドネシアの典型的な歌から構成されています。キチルキチルはブタウィ族の民族的歌で、国際的なイベントでも様々なイベントによく歌っています。この曲は自分と他の人を同時に楽しませる人について語っています。つまりキチルキチルという曲は、何かが起こってもこの世界での生活をしていることで常に楽しく過ごすように全ての人々に呼びかけています。それでは皆さん、最後はトゥティ・トリセディアが歌ったキチルキチルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。